ハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストを招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にお届けしていきますので、どうぞお聞きください。リスナーの皆さん、こんにちは。今週のナビゲーターは私、宮城文子です。どうぞよろしくお願いします。そしてコメンテーターさんは、
はい、京都 NPO センターの土坂のりこです。
はい、のりこさん、お久しぶりと言いながら
よろしくお願いします。
はい、今回もよろしくお願いします。やっぱり時代がこうちょっとね、いろいろ複雑になってきて、うん、家庭の形とか、はい、家族の形とか、はい、ね、どんどん変わってますよね。
そうですね、
でやっぱりいろいろね、抱える問題も、そりゃお家ごとにいろいろね、自分の家庭を顧みても、まあいろいろあるな、と思ったりはするわけですけど、それに対するケアって、はい、やっぱりいろんな側面で増えてはきてるじゃないですか。
そうですね、
でもまだその大雑把というか枠組みが大きすぎて、ちょっと見落とされてたりとか、なかなか手が回らないとか、ね、やっぱりそういうのもどんどん見えてはきますよね。
そうですね、特にね、なんかちょっとコロナ禍で、今までは気づかなかったところで、意外にハレーションが起きたりして、ここのケアって必要だよねって思い立った、ところもあるかと思います。
コロナ禍でね、人同士のつながりがちょっと薄れたり失われたり ね、
半径こう2メートルのご距離が一番しんどいみたいなね。
そうですよね、今回の団体さんはね、そういう今まで見てたけども、あまりそういうところを見てこなかったというか、というね、活動されている団体さんなので、のりこさんにもいろいろ話を協力していただきながらお伺いしていこうと思います。ではこれからの30分間をどうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センターと働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしています。今週のゲストは心停留所代表の松岡風花さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
爽やか、
ね、本当です ね、 ね、心停留所っていうと、なんかその名前でとこう気になる方もいらっしゃると思うんですけど、のりこさん、まず今回お越しいただいたのは、はい、どんなきっかけでしょう。
はい、私がですね、右京区で開催された、まちづくり活動団体の、ね、交流会に行きましたところ、この心停留所さんがブースを出されていたんです。はい、で 24,5 団体がブースを出されていたんですけれども、一番私の心をつかんだ活動でして、でなんとですね、この心停留所さんは、不登校の家族を持つ、兄弟の会なんですね。兄弟ですね。市民活動では割と兄弟児というところにフォーカスを当てて昔から活動していたんですけれども、障害児の兄弟児とか、今だとね、こう医療的ケアが必要な子どもの兄弟とか、この兄弟が割とヤングケアラーのケアっていうところへの、文脈でね、最近注目されていたんですけれども、この不登校の家族を持つ兄弟の会ですという文字を見た瞬間、ここ私抜け落ちてたと思って。
確かにそうですね、
それでぜひね、この松岡さんに、お話をお聞きしたいなと思ってお声掛けしたんです。
そういう事情でお越しいただいたんですね。またそのね、ブース出されてたというのも本当にすごいご縁ですけれども、ね、
もうこの竹を割ったような、このサバサバした話し方で、当事者ですって言って、
そうなんですか
私が兄弟ですって、お名刺を渡してくださって。
そうでしたか。じゃあまず松岡さんにそのあたり の活動を始められたきっかけとかね、内容をお尋ねしてもいいでしょうか。
はい、お願いします。
じゃあまずはきっかけを教えてください。
はい、
きっかけは下の兄弟が不登校になったことです。
あ、そうなんですね、はい、それはいつ頃のお話ですか。
私が高校2年生の夏休み明けぐらいからでした。はい、
お聞きしていいのかなと思いながらちょっと突っ込んで聞かせていただきますけど、はい、ね、ご兄弟の方がある日学校に行きませんとなるわけですよね、はい、で兄弟として見ていると、うん、どういう気持ちになるんですか。
一番に羨ましい、
はい、羨ましい最初は羨ましい、
はい、が来ました。羨ましいとかずるいとかいう気持ちがすごく多かったです。
なんかずる休みちゃいけないよとか学校行かないといけないよっていうところでなぜ休めるんだと、
はい、
あ、そういうところなんですね。で、まあ、羨ましいだったり、はあ、そういう気持ちになっていくんですね、うん、でそれが続くとまたどんどん変わっていったりしますか、気持ちは。
どうだったかな、私の場合は、はい、受験期がちょっとかぶってたので、
あ、自分のね、
そうです、はい、そうです、うん、はい、なんでなんか他人にかまけてる暇がないと言いますか、もちろん羨ましい、朝とか一番羨ましいって気持ちあったんですけど、その後自分のために勉強しないと私の将来どうなるのみたいな、これはちょっと高校3年生特有の状況だと思うんですけど、なのがあって、なんか長くは続かなかった気がします。1日の中で朝が一番強いみたいな、
一番眠い時ですねこのままもうどこにも行きたくないというぐらいの時は、
そうです、
そうなんですね、まあ、そこで自分自身のまあ生活とか将来とか先のこととか、うん、まあ、それを考えることである種ちょっと距離は置けたわけですね。
そうですね、勉強のことを考えてる時は距離が取れてて、うん、自分の心も安定してたように思います、うん、
あ、集中できるところがあって、まあ、それはそれで良かったというか、これがもっとね、幼いお子さんだったりしたらやっぱり羨ましいなっていうご兄弟を見てたらまた違う心境があったりするんでしょうね、
あると思います。
またね、兄弟は遅くまで起きていて、朝遅くまで寝ているとか、まあ、生活が乱れることを親が容認してしまうと、もう兄弟はね、
はい、
何なのみたいなね、
まさにもうそれでした
あ、そういう感覚になるんですね、やっぱりね、まあ、一番身近にいますからね。これもですけど、小さい頃から比べられたりはありました。
いや、それはなかったです。うちの両親がなるべく平等に接するようにっていう教育方針だったので、
はい、
お姉ちゃんだからとか言われたことなくて、
そうなんですね。またそれでね、お姉ちゃんだからとかね、上だからというのでこう頼られたりされると、それはそれでまた、ね、心の持っていきよというか、
そういうご家庭もあると思います。
そうですよね、
割とね、この兄弟比べるというのは不登校の要因にもなりやすいですし、
やっぱり、はい、
不登校になった兄弟にとったら、なんていうんですかね、しっかりしてる子は、手助けを求められて、で今度手がかかるともうあなたまでみたいなね、
なってしまうんですね、
余計怒られるみたいな、
ね、親御さんはまあ自分を責めたりとかね、いろいろ考えられたりはあると思いますけれどね、そこでそれぞれのお子さんに対してまたちょっと接し方変わったりとかね、そういうので家庭内もやっぱりちょっとギクシャクしたりとか、ね、うまくいかなかったりとかあると思いますけれど、その間ご家庭の中ってどうでした。
不登校の時ですよね。
そうですね、
うちは母親が、はい、よく面倒を見てくれる家庭だったので、はい、全部母親のなんか関心とか時間とかが結構下の子に取られてたかなという思いは、はい、印象はあります。
やっぱり寂しいとかありましたか。
ありました。家から帰ってきて母親まず一番に聞くのが、下の子何してるだったんですよいやー、なんか学校頑張っていたんだから私に学校頑張ったねとか言ってほしいとか思ってましたね。
そうですよね、自然にね、やっぱそれはね、
下の子がね学校に行ったらわーってなるけれども、ね、松岡さんが学校に行ってもね、それは当たり前のこと
なんですよ、ね、
いや毎日行ってる私もすごいんですけどってそれはもう普通に思いますよね。
そう、あ、でもなんかしんどそうに、
はい、
校行った日の帰りとかは結構、うんうんうん、あの気遣ってくれたりした、はい、覚えがあります。してもらった覚えが、
そうなんですね。でそこから今の活動を始めようというところに思いをこう持っていかれたっていうのはどうしてですか？
はい、あの下の子のやっぱり波がありまして、調子のいい時と悪い時、はい、波があるんですね。1回では終わらなくて、何回か繰り返して回復期に向かっていったんですけど、はい、その、はい、悪い時を2回3回繰り返していくと、どんどんなんか心にダメージが、はい、あのすごい溜まってく、はい、感じがありまして、でなんか2回目3回目の時ぐらいに、なんかこの思いは他の子にはさせたくないって思ったんですね。まあでもその回復期の波に向かったらやっぱ忘れちゃって、で悪い時になったらもう一回、あ、こんなことそういえば思ったなと思いまして、何回目かの波の時に、あ、立ち上げようと思って団体を立ち上げるに至りました。
それで心停留所さんが生まれたということですね。いや人間ね、やっぱりね、忘れるっていう機能がついてるから日々ね、なんとかいけるんですよね。あ、そっかそっか、やっぱり家庭の中で大きな問題としてあるとね。そうなんですね。じゃあ立ち上げまで今お伺いできたので、はい、ここからね活動の内容だったりこれからのことも引き続き伺っていこうと思います。
はい、お願いします。
では一曲音楽をお聴きください。バスターブロスで池袋ウエストブロックパーティーです。今週のゲストは心停留所代表の松岡風花さんをお迎えしています。ここからもよろしくお願いします。
お願いします。
はい、さっきちょっとね、あの大好きな曲を聴いてたらすごい元気やっぱり何かね支えいりますよね。
はい、
うん、気持ちを変えたりとかね。は
い、毎朝聴いてます。
あ、そうなんですねさすがだね、あの心停留所さんの活動というか、それはメインではどんなことを今されてますか？
はい、メインでは、はい、不登校の兄弟さんとか、あ、お母様方お父様方のお話を聞くっていう会を、はいはい、居場所作りを
月に1回
やってます。
必要ですもんね。でどんなニーズが多いですか？
どんなニーズ、なんかまだあの作ったばっかりで、
そう、新しいんですよね。はい、そうすごいお若い団体さんなんですよね。
2020年の22年の10月にできたばかりで、
半年ぐらいですよね。
そうなんです。この京都ハッピー NPO に、はい、まあ、あの、まあ、始まったばっかりですって出ていただく団体さん、今までもあったんですけれどもね、もう抜群に若いというか、抜群に作りたてというか、
出来たての
出来たてほやほや。
ここからね、あのいろんな方のニーズだったり、今から掘り起こしというか、
そうなんですね。
まずこうつながっていく、同じニーズを持っている人々とつながっていくっていう段階なのかなと思いますね。
確かに。ではですね、どんな方につながってもらいたいですか？
夜を、うん、はい、家にいるんだけど自分の居場所がないって感じてる方に届いてほしいなと思ってます。
ですね。
やっぱりね、兄弟が不登校してると、その家が安全地帯じゃなくなっていく感覚がね、どうしてもありますよね。
はい、そういう方にね、あのこれを聞いていたらつながっていただけたらなというところですね。そうですね、当事者としてあと活動されていく中で、あの風花さんに伝えたいことってありますか？
はい、あります。特にお父様お母様方に伝えたいことがあります。はい、ご兄弟のことも見てほしい、というのが一番です。あの先ほどもちょっと申し上げたんですけど、はい、あの学校から帰ってきて、うちの母親が一番に下の子何してるだったんですよ。あれがもし私のことを一言気遣ってくれてたら、もっと多分頑張れたと思うんですね。なんかそういう感じで、なんかまず目の前の子を見てあげてほしい。 もちろんその不登校の子が大変っていうのはすごくよくわかってるんですけど、それでもあの一言、態度とか言葉とかかけてあげてほしいなって思ってます。
ね、あなたのこともちゃんと見てますよ、あなたにもちゃんと愛情ありますよっていうね、ちょっと感じられなくなりますもんね、やっぱりね。
そうなんです。もちろんなんかその大変っていうことはすごく分かってるので、もしできなかったら、その分の役割を心停留所に任せてほしいなって思ってます。
なるほど。
そうですよね。いや誰でもやっぱりね頼れる場所とかちょっと拠り所とかいるんですよ。でね兄弟のことだったらやっぱり親御さんを頼りたいですしね。
そうですね。
そっかお姉さんはやっぱり面倒を見るという役割
やっぱりねこう母娘っていうのがまたすごくね、強い結びつきでさらに長女となるともうお母さんにとったら戦友ですよねなぜか ね子供じゃないですよね。その兄弟のねそのなんていうのかな男女のその、バランスというかもあるかもしれないですし、
そうですね、距離感とかね、まあ、その辺ねやっぱりお母さん娘なんとなく言わなくても分かるかなというそういうね、近さからね思われたりもあるかもしれませんけど、やっぱりね大変な時ほど欲しいんですよ。
そうですね、
言葉でねやっぱり
なんかねこの問題ってまだどういうニーズがあるかね見えていないところありますけれども、決してね一枚岩じゃないと思うんです。いろんな家庭があって、不登校のこう理由とかね背景も様々にある中で、いろんな思いを持ってる子たちがおそらくいてて、どんなタイプがあるのかっていうのがそれすらもまだ見えていない
です
ね。なのでいろんなタイプのね、ぜひ当事者、まあ、兄弟の当事者さんとつながっていただいて、なんか幅広く、始められたらいいなと、狭いところからね行ってしまって、私たちは兄弟はこんなにこうしんどい思いしましたっていうね、アピールの仕方はきっと松岡さんも望んでおられない、
それではない、
ですよね。だからいろんな方とつながってもらいたいなって思います。
そうですよね。まあ、これから1年後2年後ね、またね、この番組をお迎えしていろいろお話もお聞きしたいところですし、
そんなメンバー来たみたいな、また強烈な来たねみたいなね
あったらいいな、
ね、どんどん広がっていきそうな気がしてますし、そうですね、じゃあ何か一緒にしたい、つながりたいとか、あと逆に聞いてもらいたい、頼りたいという方はどちらに連絡をしたらいいですか。どういう形で活動を知ることができますか。
はい、活動報告は今 SNS が頑張ってるところです。で SNS の種類としまして、Twitter、Instagram、公式 LINE と、Facebook をもやってます。とはこれはまだ動いてないんですけど、 TikTok もちょっと、メンバーのことをやれたらいいねって言っているところです。あと Gmail でも受け付けてます。
そうなんですね。メンバーさん他に何人いらっしゃるんですか。
1,2,3 人、
集まってる、
集まってますね。
4人で活動します。
はい、すごいすごい。じゃあこちらで心停留所さんで調べるとこの SNS いろいろ出てきますね。
なんかいきなり、ね、メッセージするのもしかしたら怖いかもしれないから、一番ソフトなのは LINE かな。
そうですね。なんかでも、フォロワーさん今一番多いのはインスタグラムなんですよ。
そしたらインスタの直、
DM でも、大丈夫ですし、そうか、なんかためらうとかあったらまた何か手段考えないと、LINE ですかね。
インスタもでもその特定されにくいというか、なんとなくのところがあるので、確かにアクセスはしやすいかなという、気はしますね。公式 LINE でも今後また活動されていくというところですね。何か伝えときたいとか、こんなことを言っておきたいということは何かありますか。今回の感想でもいいですし、
ここにいられるってすごい今も緊張してるんですけど、ありがとうございますと、まずは感謝を伝えたいと思います。
それはこちらが言う言葉ですが、ここに光を当ててくれて、
本当ですよね。
まさかここまでつながるとは思ってなくて、でもなんかこのラジオを通して今助けを求めている方に支援の手が差し伸べられたらいいなと思ってます。
そうですよね。
多分ね、問題は今しんどい子はまだ子供かもしれない。 小学生かもしれないし、ね、中学生かもしれないし、うん、松岡さんより小さい子がどうアクセスしてきたらいいかなっていうところはね、
確かに、
一つ重要ですよね、
うん、そうですよね、まずは、うん、そうですね、不登校のお子さんいらっしゃってご兄弟がいるよっていうあのご
両親、そうですね、
親御さんがね、うん、うちの子はどんな気持ちかなっていうのであったり、うん、ケアができてるかなっていうのも、うん、そこつながっていただいたらね、うんうんうん
うん、お母さんぜひ心停留所に、ね、
本当です本当です、
ご兄弟さんを、
う
ん、
そうですよね、
行ってきたらって、うん、はい、ね、送り出してください、
うん、ぜひ、はい、お待ちしてます。
今なんか定期で、やってる定なかな、
あ、そうです、あの、うん、月に1回第3土曜日に、はい、4月からは京都工科女子大学さんで、はいはい、定期会を居場所作りみたいな感じ で、
うん、
はい、やってます、
うん、これはどんな形の、
誰でも来ていいよみたいな、お話ししようねっていうなんかふわっとした展開で、人数集まってきたら、はい、あのカードゲームとかテーブルゲームとかもしたいなとは思ってます、
はい、まあ、まずはね、あの自分で話せなくてもね、他の方はね、うんうん、あの気持ち分かってくれるなとか、はい、そういう状況なんだなっていう人がいるだけでもね、だいぶ違いますよね、うん、
はい、
一人で抱えるの良くないですね、
うんうん、親にとっても心強い味方となってくれる、
うんうん、確かに確かにそうですよね、うんうん、でも不登校さんの場合は解決することも、
そうですね、もちろん、うんうんうん、まあ、不登校そのものがね、うん、あの問題なのか問題じゃないのかって、うん、あの、はい、まずここから始まる親もいますので、
うん、あ、そうですね、うん、
問題視しない、うん、親もいますし、
そっかそっか、あのフリースクールにしたりとか、
うん、そうですね、
ホームスクールにしたりとか、うんうん、って方もいらっしゃるし、
まあ、9割の親は問題、うん、大問題なんでしょう
ね、あの、うん、ホームスクールにしてもご兄弟いらっしゃって、やっぱりそのもう一方どうするのかね、今、うんうん、の兄弟さんはどうしようかというところも悩まれるかもしれませんしね、うん、はあ、そういうところのサポートもしていただけそうですね、うん、本当にいろんな形があります
ね、これからね、どんな活動がこう起こってくるのかがまだまだ未知数な、
確かにそうですよね、うんうん、またしばらく経ったら、あの、ぜひぜひゲストにお越しいただきたいなと、
ありがとうございます、
からです、
それまでに頑張っておきます
でお問い合わせ先だったりは、はい、あの心停留所さんでいろんな SNS を通じて、はいはい、お気軽にお問い合わせください、
はい、はい、
もうね、今回もあっという間ですね、お話伺っていると、うん、さて今日はのりこさんも、はい、岡さんも本当にありがとう、
こちらこそありがとうございました。
ではリスナーの皆さん、また次回をお楽しみに、という間でした。この番組は京都 NPO センターと働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。京都 NPO センターは民間非営利組織、いわゆる NPO、 行政や企業の中間的立ち位置で、それぞれの役割や協働を紡ぎ出す中間支援組織として活動しています。NPO、市民活動をはじめとする公益・非営利の社会貢献活動の発展や豊かな市民社会の創造に向け、行政、企業、NPO などの協働、連携を大切にしながら、様々な活動を展開しています。詳しくは、京都 NPO センターのホームページをご覧ください。また、京都 NPO センターの持続的な活動の発展に向けて、皆様のご理解とご支援をいただきますよう、よろしくお願いします。お問い合わせは、075-744-0944、075-744-0944までご連絡ください。